この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書21章15節から17節です。ヨハネの福音書21章15節から17節です。それでは御言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書21章15節から17節。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは、イエスが三度目も、あなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ヨハネの福音書は20章で一度書き終えられたものであるということは先週もお話ししました。一旦筆が置かれた、そのような書物です。しかしそれにもかかわらず21章というものが書き加えられた理由、それは何だったのか。その理由はこの21章の15節から23節に記されている通りです。一つは主イエスを三度知らないと言ったペテロを立ち直らせ、ペテロが教会の指導者にふさわしいということを示すため。もう一つは主イエスに愛された弟子は死なないという、そういう誤解があった、それを解くため。この二つの理由のためにこの21章は書き加えられたと言われています。今日はその前半、主イエスを三度知らないと言ったペテロを立ち直らせ、ペテロをもう一度教会の指導者として立たせる、そういう主イエスのお姿を見ます。とてもこの箇所は愛されている箇所です。私自身もですね、この聖書の箇所、この御言葉を聞いて、ここからの説教を聞いて、私は牧師になるという決心をしました。またそういう話は私以外の方にもたくさん聞くことができます。皆この21章のこのペテロを立ち直らせる主イエスのお姿に心打たれて、私もこの主イエスのために生きたいと、そのように決心する牧師たちが大勢います。皆さんの中にもこの箇所を愛しておられる方がいると思います。特別な箇所です。今日はこの御言葉をもう一度新しい言葉として、初めて聞く思いで共に聞きたいと思います。 主なる神様が今日この御言葉を通し、今日私たちに一体何を語っておられるのか、その言葉を共に聞きたいと思います。ペテロという人がいます。主イエスの一番弟子で、弟子たちの代表、おそらく弟子の中で最年長だったんじゃないかと言われています。ペテロという名前は、石という意味、石です。石、ストーンですね、ストーン。石という意味があって、これは主イエスが与えた名です。本当の名は、ヨハネの子、シモン。シモンです。このペテロという人は、主イエスと出会い、主イエスの弟子になり、ペテロ、石という意味の名をいただきます。イエス様はペテロを見て、見通したんです。将来を見通した。あ、この人は、石のように固く、強固な人となる。この人は本当に強い人となる。そんな姿をイエス様はペテロに見出して、あなたの名はペテロだ。あなたは石だと名付けた。この人は、主イエスの言葉を大胆に躊躇なく語り、キリストの教会を立て上げる人だとイエス様は見たんです。しかしそんなペテロですけれども、気落ちし、弱ってしまう出来事があった。もうすでに言っていますけれども、主イエスが十字架にかけられる時、かけられる前に、裁判を受けている時のこと。ペテロは捕らえられた主イエスを見るために、その裁判の現場へと向かう。そこで彼は尋ねられる。あれ、あなたはあのイエスの弟子ではないか。このペテロは違うと答えた。するとまた尋ねられた。あなたあの人の弟子だろ。いや、違う。私はあの人の弟子じゃない。そして三度目も、いや、私はあなたを見たぞ。イエスと一緒にいるのを。あなたあの人の弟子だろ。ペテロは、違う。弟子じゃない。ペテロという人は、主イエスの弟子であることを三度も繰り返して否定した。主イエスを愛する人として、主イエスの弟子として、主イエスを述べ伝える人として、ペテロはここで大きくつまずいてしまった。21章、主イエスと出会うとき、このところでもペテロはまだつまずいている。まだ弱っている。主イエスはこのペテロを立ち直らせるために問いかけるんです。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？あなたは私を愛していますか？愛を問う。愛を問うというのは真剣な問いじゃありませんか。お元気ですか？今日の天気はいいですね。そういうことじゃない。愛を問うんです。あなたは私を愛していますか？と愛を問う。これは真剣な問いです。気軽な問いではありません。問う方にも決心というか強い気持ちが問われる。そういうものです。教会で結婚式を挙げた方はご存知かと思いますが、キリスト教の結婚式では誓約の言葉というのがあります。あなたは健やかな時も病める時も、富める時も貧しい時も、この人を夫として愛しますか、この人を妻として愛しますか。これはとても真剣な問いです。夫として妻を、妻として夫を、何があろうとも互いに愛し合い、共に一生涯を添い遂げ続けるんだという、その一生涯の愛を問うものです。 愛を問うっていうのは本当に真剣なものです。シュイエスはつまずいてしまったペテロにそういう真剣さを持ってぐっとペテロの方に顔を寄せるようにして、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか、とと。ここにはペテロの他に6人の弟子たちがいました。シュイエスはその弟子たちを見渡したかもしれない。6人の弟子たちを見渡しながらペテロをぐっと見つめて、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛していますか？かつてペテロは、シューイエスの前で、他の弟子たちの前で、自分はイエス様のためなら死ねますと、高らかに公言した人です。他の福音書には、たとえみんながイエス様への信仰でつまずいたとしても、私はイエス様についていきます。私は従います。私は決してつまずきませんとこう言い切った人です。つまり他の弟子たちよりも私はシューイエスを愛してますとこう断言した人です。しかし結果は、ペテロはシューイエスのために死ぬどころか、シューイエスを私は知らないと3度言い張った。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロはこう答える。はい、主よ。私があなたを愛していることを、ことはあなたがご存知です。ペテロは主イエスを愛してるって言うんです。それは間違いないこと。でも、ここにいるペテロは、かつてのようなペテロ、私はイエス様のことを愛してますなんて、他の弟子たちよりも、他の者がつまずいても私はつまずかないっていう、そういうことではなくて。そういうペテロはもうここにはいない。このペテロという人は、自分が愛において失敗したことを経験した人です。自分の愛の乏しさをもうよく分かった人です。けれども、イエス様に対する愛が本当に乏しい私なんだけれども、主イエスを愛しているかと言われれば、愛していますとしか答えられない。これ繰り返しますけど、ペテロは自分で愛するということ、私の愛に失敗してる。ペテロはつまずいてる、分かってる、自分は愛がない。けれどもイエス様を愛してるかと問われたら、何とも言いようもない。でも愛してますとしか言いようがない。イエス様、その証拠は私がどうこうすることはできないけど、あなたはそのことをご存知のはずです。主イエスは再び問います。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛してますか？今度はもう他の弟子たちはいいと。ただただペテロに向かって、あなたは私を愛していますか？はい、主よ。私があなたを愛していることをあなたがご存知ですとしか言いようがない。三度目も同じく問います。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？私この時ペテロどんな気持ちだったかなと想像する。二回も問われたんです。そろそろお隣さんに行ってもいいじゃないかと思ったかもしれない。けれども二回終わってもイエス様の眼差しはずっと自分に向き続けている。そしてまた私にあなたは私を愛しますかと問う。ペテロはこの時心を痛めた。それは何度も愛しているかと問われて、ああ、主イエスへの愛というのを私は疑われているのかな、本当に愛しているのかって疑われているのかなと思い起こし、心を痛めたのかもしれない。けれども、何よりもです。三度主イエスを知らないと言った自分をこの時思い起こしたんじゃないでしょうか。三度主イエスに問われ、三度主イエスを知らないと言ったあの 失敗の経験をここで思い起こして心を痛めたんではないでしょうか。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。もうこれペテロの絶叫というか叫びだったのじゃないか。私はイエス様のことを三度知らないと言った。確かに言ったけれども、そんな自分だけれども、私はイエス様のことを愛している。そのことをイエス様、あなたはご存知のはずだ。心痛いけれど、何度何度何度問われても、私はイエス様のことを愛しているとしか言いようがない。これはペテロの叫びのように私は聞こえます。ペテロは自分の愛の乏しさを正直に認めながら、それでも主イエスの問いかけによって、自分は主イエスを愛してるんだ、愛してるんだ、愛してるんだと答えながら、自分の中にある主イエスへの思いを確かめさせられた。回復したんです。回復していくんです。皆の前で誰よりも主イエスを愛してると公言し、それに失敗したペテロが、この人たち以上に私を愛していますかと問われたら、愛しているとしか答えられない。ペテロは主イエスを愛している。三度も主イエスに愛しているかと問われる中で、自分は三度主イエスを知らないと言ったけれども、私は主イエスを愛している。このイエス様の問いかけっていうのは、ペテロの愛のなさを責める、質問する問いかけではなくて、ペテロにある主イエスへの愛を引き起こす、立ち直らせる、気づかせる、そういう愛の問いかけです。主イエスの問いかけによって、ペテロは自分の中にある主イエスの愛というのを確かにしていく。そうだ、私はイエス様のことを愛してます。主イエスを愛する弟子として、こうやって立ち直っていくことができた。私たちも、ここに集う私たちも、皆主イエスを愛しているお一人お一人であると思います。愛していますかと問われたときに、いや愛してないですっていう方はここにはおられないと思います。私たちも問われれば、はい、主よ、愛してますと皆さん答えるでしょう。ですが、私はこのペテロの気持ちもわかるような気がするんです。主イエスは私を愛してくださっているのとよくわかる。けれども、その主イエスの愛にお答えする、私から主イエスへの愛にお答えしていくということの自信のなさ。せっかくイエス様が私を罪から救うために十字架にかかってくれたのに、私は繰り返しその十字架を無駄にするかのように罪を犯し続けていく。こんな私って本当にイエス様を愛してるんだろうかと、こう自分の中のイエス様への愛に、なんというかこう落ち込んでしまうというか、自信をなくしてしまうというか、力をなくしてしまうような時があります。けれども、そういうイエス様を愛することに弱々しくなってしまうような時でも、あなたは私を愛しますかと問われたらどうか。どんなに私は弱々しくなったとしても、イエス様を愛している自信なんてのは自分の中には本当にそんなにないんだけれども、でもやっぱり私もこう答えると思う。私もあなたを愛してますと、私はあなたを愛してますと。そうです、私はイエス様のことを愛している。主イエスがペテロに問いかけた御言葉、言葉、これは今日私たちも同じようにこの与えられた御言葉を通して問いかけられているのではないでしょうか。 あなたは私を愛していますか？と神様は今日私たち一人一人に問いかけている。あなたは私を愛していますか？と、この問いかけを通して私たちの内にあるイエス様への愛が私たちが分かる、気づく。主イエスはペテロに愛を説いて、愛を説いて、問うて、そしてペテロが愛していると答えると繰り返しこう言われました。私の子羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。私の羊を飼いなさい。聖書を開くとイエス様ご自身が良い羊飼いであると言われます。主イエスはここでペテロにご自分の愛する羊を、ご自分の愛する人たちをペテロという人に委ねられる。私をそれほどに愛するなら、あなたに私の愛する者たちを委ねると。主イエスはこうしてペテロを主イエスの弟子、キリストの教会の牧会者として立ち直らせてくださった。主イエスは立ち直らせてくださった。立ち直らせてくださる方です。今日の説教は、実は非常に苦労しました。本当はですね、15節から19節。皆さんも聖書をご覧になるとそれが一段落であることがわかります。本当は15節から19節を扱う予定だったんですけれども、そういうつもりで準備をしてきたんですけれども、説教を書こうとする段階で、いや書いてる途中でもう18と19節をバッサリ切ってしまった。もういろんなことがですね、なんというか自分の中で起こって、説教で語る言葉がなくなってしまったっていう経験を今回しました。なんとか説教を完成させなければみたいな思いを持ってパソコンの前でパチパチパチパチ打つんだけれども、本当にこれでいいだろうかって、それをまた全て消して、またパチパチパチパチ打つんだけど、またそれを消して、時間が過ぎるばかりで、神様一体もうここから一体何をあなたは語っておられるのか、何を私に語って、何を教会の皆さんに語っておられるのかわからないんですけども、とちょっと本当に今回は分からなくなってしまった。もうお手上げになった時にもう一度15節からの御言葉を読むしかない、御言葉に聞くしかないと思う。読んだ。心に残ったのは、あなたは私を愛していますか？との主イエスの問いです。けれども今度はこの言葉が私の中で違う言葉として聞こえてくる思いがしました。それは、私はあなたを愛してるよという言葉です。主イエスがペテロに問う三度の問いかけ、その言葉に、私はあなたを愛してるよとの主イエスの言葉が聞こえてくるようでした。三度問われる中で明らかにされたのは、ペテロの中にある主イエスの愛というものが分かった。ペテロはその主イエスの愛を自覚した、気づいた、そして立ち直れたということだったんだけれども、三度この問いを通して私は聞いた言葉は、私はあなたを愛してるよと繰り返される。主イエスから私たちへの愛がここでまた明らかにされている。あなたは私を愛しますかと問うてるんだけど、この問いの中に、問いの心に、イエス様の私はあなたを愛してるよ。私はあなたを愛してるよ。私はあなたを愛してるよというイエス様の愛が、こう、ますます明らかにされていく。 ああ、主イエスはこれほどに私たちのことを愛してくださってるんだと。私もあなたを愛してるよ。この主イエスの愛を覚えながら私たちもこう答えたいと思います。はい、主よ、私もあなたを愛しています。イエス様、私もあなたを愛していますと、そのように祈りたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、主イエスの問いを通して、私たちの中にある主イエスへの愛が明らかにされました。私たちはイエス様を愛しています。また、主イエスの問いを通して、主イエスがどれだけ私たちを愛しているか、主イエスから私たちへの愛が分かりました。どうぞ主イエスの私たちへの愛を覚えながら、私たちを主イエスを愛する、私たちが主イエスを愛する歩みへと進ませてください。お一人お一人が職場で生き、また家庭で生き、また教会で生きていきます。私たちの行くところ、あらゆるところで、私たちを愛してくださっている主イエスに従い、主イエスを愛する歩みへと、大胆に躊躇なく歩ませてください。イエス様、あなたの愛をありがとうございます。私たちも、私もあなたを愛します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。